最後の質問者になりました。確実な質問で大変恐縮ですけども、最後までお付き合いをお願いいたします。質問内容は、通告書の質問の用紙に書いておる通りでございまして、あと、いかに装飾して質問しようかと、時間を潰そうかと、我ながら悩んでいるところでございます。また、今日は、小豊島議員が花を咲かせようと、強烈なご意見も言われておりましたし、朝は朝で瀬戸口議員が耕作放棄地のことで力を込めて言われておりましたが、私は花より前に芝を、耕作放棄地の前に政策放棄地をどうかしてくれということで、質問に移らせていただきたいと思います。通告書の通りですね、大英西川の空き地整備について、まずお尋ねを申し上げます。これはですね、昨年、ちょうど1年前の12月定例会におきまして、養蜂教育のですね、現場において、園庭を芝生化して、上層教育をより充実させてはいかがかと、秘書に提案いたしました。その足がかりとして、大英のところも、試験的にどうだろうかというような質問をしてまいりました。これはですね、前回も、ご紹介いたしましたように、鳥取方式ということで、マスコミに大きく取り上げられましたが、果たして、群れをなして外で遊ぶという、幼児期の子供たちが当然なして叱るべき行動がですね、最近見られないと。そういうことで、上層教育においても大いに問題ありということで、園庭や校庭等を芝生化して子供の上層教育に役立てようじゃないかという取り組みが、鳥取でなされまして、マスコミにも大きく取り上げられまして、また、今日でもその政策は、非常に良いものと評価されていると私は認識いたしております。まあ、その問題の政策放棄地でございますけれども、本市においては合併直後にですね、瀬戸浦会や近隣公民館長の連名で、あそこを芝生化して、公園化して、活用しようという要望もなされておりました。そして私の一般質問も あったわけでございますが、早速市長はですね、本年の当初予算におきまして、まあ、その足がかりとして、芝の移植、そして管理条項を見てみようという、素早い対応を取っていただきまして、現在に至っておるわけでございますが、まあ、付近通られた方は、ご存知と思いますが、まずまずの芝も活着をいたしてですね、良好だと私も判断いたしております。その後、一般質問の、本市は、女装教育に引っ掛けて私は言いましたが、その内容後も、良好ということで、その後の活用法についてですね、改めて市長のご所見をお伺いしたいと思いまして、今日質問に立ったわけでございます。まあ、あそこは市長も、足部町民でありながら、光景はずっとご覧になっておると思います。まあ、旧友の船の玄関口でもあります。そして大英もあって商業集積地ということもあります。重ねて公共施設であります翼、そして、ふれあい広場もございますし、島内の有名な行事、新種マラソン等々をはじめですね、相当な交流ゾーンになっております。で空き地もそれなりには活用されておりますけども、まあ、一口に言えば荒れ地、遊休地でございます。ですから、そういう、その交流ゾーンの活用用地としてもですね、あのまま放置すべきじゃなかろうと、痛感いたしております。また、私、提言いたしました、園庭や、校庭への芝生化は、まあ、それも考えていただきたいんですけども、まずあそこをですね、全面的に芝生化もうする時期じゃなかろうかと。そしてそこで、上層教育も役立てて、これならいいというような、まあ、現場の保育士さんあたりの声も聞こえてくるんじゃなかろうかと思いますんで、その時期が来た時に園庭等の芝生化にも着手できるんじゃなかろうかと思います。そういう観点から、市長の、空中に 関するご所見をまずお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
小金丸議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
19番議員、小金丸正樹議員のご質問にお答えをいたします。大英西川空き地整備についてということでございます。芝の発育管理面を検証すべく試験的に植栽された苗床も順調に活着していると。海の玄関口各種イベントの交流ゾーンとして、用地整備の面からも全面芝生化に踏み切る時期と考えるかどうかということでございます。現在、大英の駐車場隣接地において、約2000平方メートルの面積で、鳥取芝を試験的に栽培をいたしました。ご承知の通り、この芝は成長が早く、人に優しく、植生が強いとのことで、試験的に実施をいたしましたところ、昨年4月中旬に、開始をいたしましたものの、一時は、寒天続きで活着、発芽で大変心配をいたしましたけれども、その後は順調に成長をいたしているところでございます。散水をいたしまして、どうにか活着させましたところ、やはり私たちが想像した以上に成長が早いという状況でございます。この芝を、旧芦部町時代に漁業集落環境整備事業の一環で造成し、今だかって、その利活用が見えず、また海の玄関口としてふさわしい、場所としての対処に苦慮をしているところでございますが、この用地に、しかも大規模な設備を投資せず、かつ市民の方が気軽に利用できる芝生化をとの要望もございます、という要望でございます。この芝生化ができれば、やはり広大な土地でございますから、想像いたしましてもですね、素晴らしいだろうなと思っておるところでございます。しかしながら、実施に向け試算をいたしました結果、敷地造成工事で約3400万円、配管散水設備工事で250万円、芝刈り機械350万円等で約4000万円、必要であるという試算が出ました。これを単独財源ということになりますと、非常に厳しいございます。現在皆様ご存じのように、一般廃棄物処理施設整備事業、ゴミ処理施設、飼料処理施設、そして給食センター、特養ホーム、等々ございます。そしてまた合併特例債の償還も始まります。こういった中で、少なくとも22年、23年度においてはですね、事業は難しいと思っております。24年度以降に考えさせていただきたいと、そのように思っております。必要性はわかりますけれども、非常に厳しいという状況でございます。
議長、小金丸正樹議員。
昨年の一般質問では前向きに、すぐ市長は行動していただきましたんでですね、今回確認の意味で一般質問に立ちましたんで、それはすぐやりましょうという答えが出るんだろうと思いまして、再質問はその方向で書いておりましたけども、4000万という高額な、資産を私も初めて聞きまして、4000万投じて、あそこ芝生化というのも、簡単にはですね、なかなか財源の問題も非常に厳しいございますし、いくら名刺書といえども決断ができるのは当然かなと今聞いてわかるんですけども、本当にやりませんですね。
白川市長。
すぐにやると言ったのは試験をやると言ったわけでございまして、全体をやるということではございませんで、しかしですね、今申しますように、4000万という金はちょっと単独では今出せないというのが現状でございます。
小金丸正樹議員。
普通議員さんだったらここで、引き下げられると思いますけども、4000万は法外と思います。投資するにはですね。ですから、もうちょっと工夫されてですね、できる範囲での芝生化、 まあ、今の内床の2000平米プラス2000平米とかですね、ぐらいで、でもですね、まあ、その部分は早急にですね、検討されて、僕は着手されるべきじゃなかろうかと思います。というのがですね、この会場にいらっしゃる皆さん、感じてあると思いますけども、あそこ、水高浜立つ層がもう、ものすごい繁茂する時期がありましてですね、あれ見ただけでもですね、うんざりきますし、市長、今、答弁に言われましたように、構築物建てて、将来に過去を残すような政策もできないと思いますが、その芝生化程度はですね、いざ何かというときには、もうどうでもできると思うんですね。ですから、もしその全面芝生化がダメであればですね、もうちょっと芝生の拡張を考えていただいて、そして年間通じてですね、計画的な管理をそしたらお願いしたいんですね。2、3ヶ月1回、きっとこう雑草狩りですね。芝を植えなくとも。そうせんと、今ようなずっと放置するのはもうものすごく僕は、姿勢として、無政策であり、先ほど申し上げますように政策放棄しと思いますよ。その点、詳しい答弁じゃなくて方向性だけでも市長、明言をお願いいたします。
白川市長。
拡張するにいたしましてもですね、全体の勾配を考えて、拡張しないかんと思いますし、それが技術的に、部分的に、例えば少し拡張するのがですね、全体の勾配を見たときに実施できるのか、そういった点、それから、安上がりの方法はないのかという点、それから、管理機会、これもその何百万ということでございますけど、それがやれるのかという点、その辺も、もう一度研究をしてみたいと思いますし、確かに、あそこ、今、畜産農家の方が、草を切っていただいているような状況でございますけれども、それは、牛の飼料としてですね、でも、あそこは本当に、見苦しい状況にございます。その点につきましては、考えさせていただきたいと思っています。
市長、小金松崎議員。
もう粘りませんけど、その方向でぜひ、まあ、せっかくの機会ですから、その芝の若干の拡張と、まあ、市長が言われたように、その見苦しさを解消していただければ、その財政面との兼ね合いもありますから、それ以上共有はいたしませんけど、ぜひ景観の改善だけは、早急に取り組んでいただきたいと思います。1項目目につきましては、これで終わります。次に2項目目に移ります。芦部漁港大石岸壁、芝町周辺の環境改善についてということで通告をいたしております。これも質問の要旨で、大体、お分かりと思いますけども、いわゆる、金谷別館から直線で振り合い広場までの海側の、用地の件ですけども、あすか今、漁礁や消波ブロックの製作ヤードとしてですね、もう日常的に、かつ恒常的に使用されております。あすこはですね、大体我々の小さい頃はもう砂浜でですね、の海岸線であって、旧芦部町の施策の一環として、まあ、県の関与もあったと思いますけども、現在のような、集落ができたわけですね。で、まあ、聞き及びますに、昭和60年に、あそこの分譲が始まって、今の約20年余りですかね。で、今の町がやっと形成されたという経緯がございます。それでですね、あそこの分譲も60年から始まったわけですけども、一斉にあれは分譲が完了したわけじゃないんですね。徐々に改定がついて、徐々に町の形成ができてきて、現状に至るというような感じでございまして、分譲直後からですね、あそこは制作やどうかしとったわけですね。しかしその町が形成されるのが年次的にされて、公民館のその 公民館的権利がですね、徐々に形成、醸成されて現在に至っておるわけで、先に住まわれた方はもうずっとその政策ヤードに悩まされた状態です。しかしその、構造的にあるもんですから、一人が文句言ってもどうもならんという半ば諦めの感じでずっと警戒されておったわけですけども、今年になってですね、まあ、公民館長の肝入りもありまして、住民の不能が爆発してですね、これはどうかせないかんということで、公民館でも問題化が顕著になったわけです。それでその戦いきさつも私の耳にはずっと入っておりまして、まあ担当課等に相談してみてはということで、市の水産課を窓口に、まあ苦情の処理に当たっていただいたということでございまして、まあ市の水産課ですけども、窓口になられて、その対応はですね、ものすごく住民も、褒めてありまして、水産課が窓口になって県の担当を招いて、で、かつ、ヤードを使用している数社も交えての会を2回ぐらいされたらしいです。それでですね、まあ、その協議会を2回やられて、住民の意見も、汲み取っていただいた後はですね、その20年前から最近までの、状況とは相当変わったようです。業者も、行政の指導に耳を傾けていただきまして、ヤードの使用法も相当変わって、迷惑度は少しは低下したと。ですから、その意味は認めてくれと、いうことです。しかしながらですね、関係者に聞きましてもですね、あそこは大体政策ヤードじゃなくて、漁業関連施設用地としての確保整備がなされて今日に至っておると。ですから、その根本的にですね、市長に問いたいのは、目的外使用が、その漫然と20年余り続いているわけですね。その辺は、市長としてはどう考えておられるのかと。その、協議後の業者の、政策ヤードの使用法については少し配慮をいただいておるが、ですね、粉塵ですね。で、振動。で、型枠を外すときの、型枠とコンクリートを外すときのランダウンですね。パンパンパンパンやる音。まあ、8時半ぐらいから5時過ぎぐらいまでの日中で夜間はもちろんありませんけどね。それと、その、ヤードから運搬する船にやる、なんちゅうですか。釣り上げてやる。クレーン船の音。もう日中の案内はないと言われても、言っても過言ではないと。それで、粉塵に関してはですね、洗濯物は外に干せないと。そういう現況がずっと続いてるわけですね。その点、市長、もうお分かりでしょうから、詳しくは説明しませんけども、そういう状況について市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
白川市長。
芦部漁港大石岸壁昭和町周辺の環境改善についてのご質問でございます。潜在していた危険が顕在化したということでございます。目的外使用が20年も継続されている現状、抜本的に改善すべきだというご質問でございます。議員ご指摘のこの用地は芦部漁港計画の一環の漁港施設用地として整備がなされ、また合わせてその配合地も分譲前提に埋め立てられたものであります。その分譲地を生涯の安住の地、安らぎの地として購入された住民の方々に対しては、全面用地の目的外使用に伴いまして、日々、誠に不快感を与え、ご迷惑をおかけいたしております。ご承知の通り、主に海上工事の場合どうしても、消波ブロック、崩壊等政策のための広大なヤードを要するものが多く、このため、壱岐市の西側海域の工事でありますならば、合野港の釜崎地区、東側海域でありますならば、芦部漁港の大石地区を利用する形態が実情となっております。残念ながらそうなりますと、どうしても議員ご指摘の粉塵、振動、騒音が発生することになり、この地区の住環境を脅かす結果となっております。そこで、 誠に送り場しながらではありますが、8月に地元自治会長さんからの要望に基づきまして、これらの対策に関して、県、市はもちろん利用業者を集め、その対策について検討して、第1回目の地元説明会を9月26日に実施をいたしました。その会合の中で、さらにいろいろな意見要望が出されたため、再度持ち帰り、業者を集め、検討の結果を再度、11月4日に地元説明会を実施いたしました。協力をお願いしたところでございます。その内容といたしましては、年2回、春と秋に利用業者でヤード周辺の清掃を終日かけて実施する。船舶の出入港時間を午前7時から午後6時までとする。ほこりのする荷揚げ物については散水をして運搬をする。荷を積んだトラックは海側を通行し、空車の作業車が本通りの道路を走行するなどの内容であります。ただし、片枠の組み立て、解体時にネジを締めたり緩めたりするインパクト音、あるいは脱落時の片枠とコンクリートとの隙間を発生させるために生じる騒音については、残念ながら解消の手立てが見えない状況であります。また、このヤードの利用については、何年まで使用し続けるのかとのことでございましたが、壱岐市の市営工事につきましては現在、八幡浦漁港、諸津漁港が実施中でありますが、諸津漁港は今年度で完了いたします。従いまして、八幡浦漁港のみが事業継続となり、このままの事業費ペースで進捗いたしますならば、平成24年度で完了の予定であります。ただ、危惧いたします点としましては、政権交代がなされ、これまで通りの予算配分がなされるか、少々疑問点が残っております。また、芦部漁港の所有者であります、長崎県へ、そして、大石地区用地の目的外使用に関して将来的に制限を加える考えについて、協議をいたしました。しかしながら、現段階では、その制限を加えることはない、との返事でありました。壱岐市といたしましても、公共事業の進捗を図る観点からも、ある一定の工事規模で、ヤード等を要するものに関しましては、それなりの用地が必要でありますため、可能な限り、官民一体となった対策を講じて、地元住民の方々のご理解とご協力を得られますよう、今後とも努力してまいりたいと考えております。具体的に、こう思う、こうしないかんと、いうことについて、言明できないのが残念でございます。
小金丸正君。
今私が言いましたようにですね、地元と、行政、そして業者と相談、協議されて、地元はですね、納得はしてるわけですね。理解はしてるわけですよ。あ、そういうことかと。それでですね、一般質問するにあたり、私も地元の公民館長はじめ、2、3、ご意見を聞いてですね、納得はしたけど理解できないと。で、白川市をあんまりいじめんでくれというようなことも言われた住民もおられました。それでですね、私も明日から全部、どけなさいと。目的は違うじゃないかと。で、論破しようかと思ってもおったんですけども、今言われましたように、南の釜崎、で、東の芦部漁港。で、製作ヤードとして、建造物を作って、沖に持っていく方が、ものすごく利便者はいいと思うとですね、工事関係者、そして発注側にとってはですね。しかしそれを、容認すればですね、あそこのヤードの使用は全く制限がつかんわけですね。今、市長も県と協議したけども、制限する気はないと県の答弁があったということですけども、松崎議員じゃないですけど、県に文句言わんとですね、市長に文句言うても始まらんというなかろうかとは思いますけども、大体あそこを政策ヤードとして埋め立てますということで あってですね、その荒廃地を住民に分譲しますけど、住民こうとなんとですよ。うるさいかと分かりますからね。漁業関係施設用地でやりますよという用地で埋め立てて、後ろを分譲して、そんなんかないような感じで言われとったらしいです、当時も。それが蓋を開ければですよ。多分、県の目論みが外れたと思うんですね。昭和60年頃から、あそこに水産関係の施設を持ってくるものがなかったですから。 現状も。そう分かっとってそういうふうに作ってですね、使用する目的の用地を所有する目的じゃないから、転用今しよるわけですよね。県の勝手な、解釈で、使う用地が、用途がないからもったいないから政策用途にして使いますと。明らかに目的外使用というのは認めているわけですよ、向こうも。それをですね、今後緩慢と僕はもうその認めるという姿勢がですね、そこが許されんてですよ。だから市長の口からも、今までその、恒常的にやってきたと。で、市の、単独事業も24年度ぐらいには完成すると。だから24年度に新たに、その、使用法を協議するなりですね、制限使用をかけるというような答弁があって叱るべきと私は思うわけですね。そうすると今の市長の答弁だったらですよ、特に24年で一応区切りとしとっても、あとどういう政策が来てですよ、また、漁礁をまた作ろうとか、なんとかなって、またあそこのヤードを使われれば、もう全くあそこはもう、ずっと政策ヤードですよ。そこまで言われるとであればですね、市長。対岸も第三種漁協の足部漁港ですよ。その芝生が、瀬戸側ですね。市長ですね、その昭和町なんかはですよ、多分そこの後ろの壁から、議長の後ろの壁ぐらいですよ、工事現場外れておるとは。民家の玄関から。一本の直線道挟んですぐですからね。島内ああいうとこなかったんだから、県内ありますかねと思ってですね。県も用を抜けるけどと。もう住民はそれは納得しませんよ、市長。ちょっとその点、同調されるのかされるのか。
白川市長。
小町のある現状っていうのは私もよく知っております。おっしゃるように、家のすぐ前に工事があっているということで、桜で見えないという点がありますけど、県と話してみたいと思っております。おっしゃるように、24年度以降は使わないのかという、そういう約束ができるものかどうか、その辺も含めて、担当課にまず話させます。その後私も直接話してみたいと思っています。
議長、小金丸正樹議員、
ぜひその行動を移してもらいたいと思います。でですね、工事現場の方にも私も聞きました。ただ市長もさっき言われましたよね、住民の苦情も聞き取ると。よう今まで住民黙ってたなと私は思いますと、工事現場の人も言えるわけですね。それと、いろいろ条件をつけられておるけども、どうしても避けて通れない公園は出さざるを得んと、さっき言われた音とかですね。もうやまへんとですよ、そりゃ。工事現場の人たちは。そこで作んなさいと言われてですよ。あんだけの大型建造物を作る工程、作業工程ですから、それは業者の責任を、抑えるっていうのはもう限りありますよ、それは。だからあそこ使う、どういう方向で使うか使わんかの問題と思いますよ、もう最後は。ぜひですね、県と協議をされて。僕はもし本当はですね、鎌崎なんかはですよ、その政策ヤードとして、目的ヤードとして多分建設してると思うんですね。だから建設ヤードに集中すべきですよ、県も。で、政策ヤードが現状の政策、その建造物の製造ヤードとして、面積が少ないんであれば、もうちょっと広げるとかですよ。既存のヤードを。で、鎌崎と、北は、タンスですか。あの辺にも、政策ヤードを目的とした埋め立て用地があると聞き及んでおります。あの辺の拡充策もですね、県に取らせるべきじゃないかですか。さあ、執行部の皆さん方もご存知と思いますよ、位置関係は。道路挟んで、一本挟んで、もう毎日工事現場というのは、市長考えていただかんと。住民の方は納得しとって、理解しとってです。明日動かせていうのも、それならんということは。その辺がまた、考慮を要するところじゃないですから。息の普天間問題ですよ。そう思いますよ。 ぜひ、まあ、ここで言うても、県が噛むことですから、無駄な時間も費やしませんけど、ぜひ、住民の納得する方向でですね、一朝一夕にならんと思いますけども、なるべく早い時期に全面撤去を念頭に、市長の行動に期待をいたして一般質問を終わります。ありがとうございました。